生き返らせよう高知フェイスブックページ口田聖子さんです。よろしくお願いします。
はい、始めさせていただきます。よろしくお願いします。初めての方は初めまして、おなじみの方はこんにちは、札幌のフリーウェブデザイナーの口田聖子と申します。ムーバブルタイプとかワードプレスとかの CMS のカスタマイズが本来の仕事で、そちらも専門にしているはずなんですが、 Facebook についても個人的に勉強しております。で、非常に間違えられやすいですが、口田です。田口ではありません。よろしくお願いいたします。さて、書籍のご紹介になります。昨年マイナビの Facebook ページプロフェッショナルガイドという書籍の執筆に参加しましたが、こちらの続編が近日発売になります。今年はマーケティングとデザインの2分冊になっておりまして、私はマーケティングの方の著者をしております。今回名前が出ます。素晴らしいですね。こちらもよろしくお願いいたします。というかで Facebook、今日はこの Facebook についてのお話になります。この中で、Facebook ページを作ったことがある方、人数的にはあまり多くないかもしれませんが、その後更新してますでしょうか。こうなりますよね。聞こえないと。私も人のことは申し上げられませんが、で今日の話はそういうこんな人に役立ちます。特に自社クライアントの Facebook ページが放置状態になってて提案したいという方のための話になりますね。ただそれだけじゃなくてですね、 Facebook ページで何をしたらいいかそもそも分かんないと、今更 Facebook ページやらなきゃいけないとか、そういう方にも役に立つと思います。それでは本編に入ります。まず現在の Facebook ページの最新事情について。Facebook ページは2012年、つまり今年の3月末に大幅リニューアルとなりました。一番大きいのはやはり大きなカバー写真の追加、あと時系列の流れに特化したタイムラインと呼ばれるレイアウトが採用されています。その他としましては、メニューのレイアウトが変更になりました。あと診断アプリなどに使われているいわゆるインラインフレームページの幅が非常に広くなった点などがあります。またいいねの内訳が誰でも見られるようになった。意外と知られてないんですが、いいねをクリックするといいねの内訳が誰でも見られるようになりました。こちらも大きな変更になります。で、外観が変わったことで更新されていないページが非常に目立つようになりまして、微妙な Facebook ページがゴロゴロしていて、ししるいるいという状態になっております。カバー画像がないとか、最後の更新が去年とか、毎日のいいねグラフがきれいに直線とか、でそういう Facebook ページに限ってですね、東南アジアや南米のいいね数が異常に多かったりするんですね。この辺は事情が分かる方は察していただきたいと思います。対策できるものは何とかしなければならないということで、すぐできる対策をとりあえずご紹介いたします。真っ先にカバー写真とプロフィール写真を変更しちゃいましょう。これかわいいですね。一体化してる感じのデザインです。ただですね、カバー写真の禁止事項は結構細かいです。いいねなどの何かの行動を進める表現や割引率、あと外部のアドレスなどを書くことは一切できないです。何も書けませんよね、そんなこと言われちゃうと。そこで政府例をとりあえずご紹介します。こちら安室奈美恵の公式ページなんですけど、ツアーの告知が入っています。この辺りまではセーフだそうです。続いてモスバーガーですね。商品の紹介がバーンと入っているんですが、金額が出ていますが、こちら割引ではなくて正規価格になるので、どうも問題ないようです。で、カバー写真にとプロフィールに必要なサイズはご覧の通りです。851でも中途半端すぎて個人的にすごく嫌です。でカバン写真の左下がプロフィール写真で隠れてしまう点にもちょっと注意が必要になってくると思います。続いてメニューのカスタマイズをしましょう。好きな順番に並び替えができるようになりました。でメニューはですね、最初に表示される数が3個までになりまして、 4コマ以上はほとんど見てもらえません。ですので順番には注意してください。で逆にいいね数が少ないページはいいねの数が少ないのであればいいねを4コマ以降に回して隠してしまうという手もあります。ちなみに私のページもこっそりと隠してあります。メニュー画像のサイズ、メニュー画像のサイズはこれまた中途半端で非常にイライラするんですが111ってなんやねんって感じなんですけど、比率的にはデジカメと同じ3対2となっております。なのでデジカメの写真をそのまま縮小すればいいんじゃないかなというところです。さらにタイムラインに大事な出来事というのを追加できるようになったので入れてみましょう。こちらユニクロの公式ページです。90年代まで遡りますとユニクロの飛躍の歴史が見ることができます。で、まあ、ウェブ制作であれば大きなお仕事の制作実績とか公開制作実績とかイベントなども大事な出来事になりますよね。つまりは今日です。皆さんにとっては今日が大事なイベントの一つになっているはずです。で一度にたくさん追加するときなんですけど、そういうときはファンの人のウォールにが大事な出来事だらけになってしまいますので、このあたりは気をつけていただいて、通知は最後だけ、一番最後だけ大事な出来事を追加しましたっていう感じでウォールに流すようにするのがよろしいんじゃないかなと思います。というわけで応急処置はここまでです。そもそもなぜ更新が止まるのかという根本の問題について考えてみます。Facebook ページの更新体制について、まず一人の社員が全部やっているのはダメです。社員の方が退職になったりすると前のように更新できなくなってしまいます。やはり何人かで体制を組むのがいいと思うんですね。だったら全員管理人しとけばいいんじゃねというのはダメです。まあこうなるのは目に見えてます。誰かやってくれるよね、そのまま放置状態。では管理人を選ぶとしてどんな人がいるのでしょうか。パソコンを使うからとか顧客が相手だからというスキルの問題ではないです。と私は雑談が好きな人が自分的におすすめかなと考えております。雑談が好きな人というのはですね、話題の引き出しが多いんですね。面白さを、些細なことに面白さを生み出すことができます。そういう人が適任だと思ってます。次にブログを更新した時の告知方法について、アメーバブログとか各種 CMS の自動投稿ツールプラグインとかがあると思うんですけど、そういったものは全く効果がないんです。いわゆるエッジランクと呼ばれているものが連綿と存在してるんですけど、このあたりはちょっと時間の関係で割愛します。まあそういうものがありましてファンのボールに表示されにくいので結局あまり効果がないというのが実情です。そもそも心理的な面としてタイトルと概要だけが自動的に告知されているものに対して何のコメントもないような投稿にみんな興味を持ってくれるのかという、そういう心理的な問題もありますよね。なので Facebook が配布している公式のブックマークレット、シェアするというブックマークレットを使うのが結局無難です。こちらなんですけど個人アカウントだけではなくて Facebook ページの名義でも投稿できるようになっているので、自分の投稿のついでに Facebook ページにも流しちゃえということができます。こちら Facebook ブックマークレットとかで検索するとすぐ公式ページが出てくるので、配布先はこちらになります。でここで数日前出たばかりの情報になります。Facebook がですね、プラグインなのかアプリなのかよくわからないんですが、ワードプレス用の拡張機能というものを公式にリリースすることになりました。まだ日本語は出ていないようなんですが、ファンとのウォールにいわゆるエッジランクというものに影響なくファンのウォールにきちんと出てきてくれる可能性がありますが、ちょっとまだわからないんです。最新情報としてシェアしますねというわけで続いて革新の部分になってきます。何を投稿したら反応はあるんだろうという、そういう部分を3つの大事な要素に絞ってちょっとご紹介していきます。1つ目、Facebook ページを自社の公式サイトと同じように扱っている企業が本当に多いのですが、そもそもここが大きな勘違いになってきます。 Facebook ページを使っている人というのは、ヘビーユーザーの方だったら分かってくると思いますが、常にいい情報を求めています。 でそれをやれれば別に媒体というかどこから見るかというのは何でもいいわけで、別に Facebook ページ自体に用事があるわけではないんですよ。なので公式サイトと同じような感覚で、いわゆるプレスリリースとか告知とか商品の PR ばかりしたところで、まあ、反応は全くないわけです。というわけでどうすればいいかというと、やはり情報を提供する側、情報提供者になろうと。でまず皆さんまずやってみることとして、個人アカウント、自分の個人アカウントやツイッターの方をちょっと見直してみてください。と自分の、じゃあ自社の得意分野の話をしてないでしょうか。そういったものを抜き出していってですね、 Facebook ページで集中してシェアしていきます。で投稿はまあ数時間おきくらいがいいと言われてますん で、 でコメントもちゃんとつけてそういったものをシェアしていきます。コツコツ続けていくとですね、このページにはいい情報が集まってるねということで、自然とチェックしてくださるファンが増えていきます。情報を整理して価値を持たせること、キュレーションと言います。IT 用語なんですけど、ざっくり言うとまとめ力です。最近解説記事出てましたけど、いわゆるネイバーまとめのとかのまとめ力になります。と何もかもまあ個人の情報だけだとダメなんですけど、いわゆるやっぱりまとめ力というのは最も重要な要素になっています。2つ目です、まあちょっとした話なんですけど、数年前に私が登別の土産物屋に行った時に、そこのおばさんにちょっと興味深い話を聞いた時の話になります。といってもですね、本編は話の内容ではないんですね。ですので興味がある方は、まあ、熊の木彫り職人の収益というのでとりあえずググってみてください。でその面白い話を聞いた時の後の話です。それをちょっと違う視点で回想してみます。この時おばさんは商品を買ってとは一言も言ってないんですよ。実は面白い話をしてくださったんですが、商品を買えとは一言もおっしゃいませんでした。ですが話を聞いた一緒にいた私の姉は、せっかく面白い話を聞いたのだからといって小さい熊の木彫りを買って帰ってるんですね。で私はこの時お金がなくて買わなかったんですけど、私はブログ記事を書いてるの、その都度当時のブログ記事を書いてますし、今こうして皆さんに面白い話を聞いたんだよっていう話を話題にしています。シェアです。でこの時私たちとおばさんの間に特別な関わりというものが生まれました。これがエンゲージメントです。最近 SNS でよく聞かれる言葉です。これが Facebook ページ上であればいいねやシェアとなるわけです。さて3つ目の要素です。これはまあなんか分かりやすいと思いますが、写真です。例えば東急ハンズの Facebook ページになりますと、面白い商品の写真とかを定期的に公開しています。でまあ、こんなような感じでいいねやシェアがガンガンついてますね。で写真投稿のいいところですが、 Facebook ユーザーというのはまあ忙しいんですね。なので長い文章とか動画とかはっきり言って見てられないんですよ。ですぐ見られて情報をこういいねと思ってすぐシェアしたりいいねしたりできる写真投稿っていうのはやっぱり積極的に行った方がいいと思います。で素材ですが、発信する側しか見られないものに私としては価値があるように思ってます。例えば地域ネタとか、あとその業界の人しか見られないもの、あと関係者しか見られないもの、特に大きいのはやっぱりメイキングオブなんとかみたいな感じで、例えば商品の発売前のものって見ることができないですよね。そういったものはすごく貴重な存在になります。まあ、地域ネタときましたが、やっぱり地域ネタなら北海道無敵ということですよね。まあいわゆる魅力度ランキング1位ですし、まあ、地元からは愛着を持って見ていただけますし、他県からは憧れの的ということになります。で分かりやすい例です。こちらなんですけど、これ私の個人アカウントなんですけど、昨日関係者の前夜祭がありまして、そちらの方もジンギスカン食べたんですけど、後ろにいらっしゃる CSS ナイトソルのリーさんが美味しそうにジンギスカンを食べてる写真をアップしたところ、15いいねをいただきまして、つまり地元を限定した空間、さらにこう生き生きした写真というか、リーさんの嬉しそうな笑顔がなんかいい感じだったようです。というわけでここまでいろいろとご紹介してきた例なんですけど、きちっとデータがあります。日本語 Facebook ページエンゲージメント調査というものがありまして、 そちらの資料が公開されているのでこちらを下敷きにしています。非常に面白い内容なのでこちらチェックしていただくことをお勧めします。というわけでまとめです。ちょっと押してます日本の Facebook のユーザー数なんですけどアジアで7位になりました。人口比はキャッツの声の 13% にはまだまだなんですがこのペースだと年内には届くんじゃないかなと。でやはりこれを機に改めて Facebook ページを見直したいねと。で Facebook ページを運用しているとどういうことになるかというとファンを得るにはどうしたらいいかというのをやっぱり真剣に考えるようになるんですね。どうしたらもう評価をいただけるかっていうのを考えることになるのでいわゆる営業力が結構鍛えられます。なんかギプス的な感じです。特に制作会社のページが放置状態なのは問題だと思います。自社の PR もできないのに集客したいサイトを作れるのとやっぱり思いますよね。そして私たち北海道の技術者としてやっぱり地域的に不利な分をソーシャルメディアの活用でカバーしたいところですよ。Facebook 結構めんどくさいです。いきなり仕様変更に振り回されたりでビジネスに使うとしんどいこともあるんですけど可能性もたくさんあるものです。なのでぜひぜひ今皆さんも開拓者精神で挑戦してみてくださいということでおしまいなんですけど最後にちょっと告知だけさせてください。私が特に推してます A ブログ CMS のハンズオン勉強会というのを定期的にやってまして来月14日にガレージラボで行われます。こちら CSS ナイトでも人気の CMS なので興味のある方はお気軽にご参加ください。というわけで私のセッションは以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。